歴史の支配者であり、たも生ける誠の神様、厳しい寒さが続いております中で私たちをお支えくださり、今日もまた雪を踏みながら礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。私たちはあなたが天地万物をお作りになり、これを慈しみ保ち保う愛の神であられると信じております。しかし時として大きな災害がこの世に起こり、多くの人々が不幸のどん底に突き落とされます。6年前、激烈な震災が阪神・淡路地方を襲い、6000人余りが命を失い、無数の人々が家族や家、生活の基盤を奪われました。その苦しみや悲しみは今日に至るまで残っています。その後も日本各地であるいは最近エルサルバドルでも起こりましたように、自然の災害は後を絶たず、人々の嘆きの声は止むことがありません。神様、何故でしょうか。私たちにはそれが分かりません。ただこのような不幸にもかかわらず、あなたがこの世を愛してくださったこと、主イエス・キリストを私たちに与えてくださったほどにこの世界を愛しておられるということを信じたいと願っています。どうかあなたの愛を疑ったり絶望したりすることのないように私たちを助けてください。神様、多面では私たちはこうしたことを通じて人間の知恵や力がいかに小さく、現代人が築き上げた文明がいかに頼りない基盤の上にあるかということを痛切に思い知らされました。どうか私たちを憐れんでください。思い上がりを捨てて謙虚に生きることができますように、私たちをお導きくださるよう祈ります。さらにこのような災害に際しては、多くのボランティアの人々が献身的に働き、そのことによって人間には互いに助け合う知恵と力が与えられていることも学ぶことができました。どうかこの貴重な経験を今後も風化させることなく生かしていくことができますように、私たちをお導きください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重い病を得て入院中の友があります。この兄弟と姉妹のために特に祈ります。あなたが日々共にいてくださるように、そして助けと励ましの手を御手を伸ばしてくださいますように祈ります。厳しい寒さの中で体調を崩したり、あるいはご高齢のためにこの礼拝に出席できない 方々を帰り見てください。また雪のために妨げられてこの礼拝に出席できなくなった方々もありますが、どうかその友の上にあなたの守りがありますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちを今週もあなたご自身が祝福し守ってください。あなたによる救いを求めておられる兄弟姉妹にはあなたの導きをお与えください。悩める友には良き解決の御手を差し伸べてください。外国に滞在中の友を今週もどうぞお守りください。そしてこの教会の周りに住む多くの市民の方々の上にあなたの恵みが今週も豊かでありますように。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同に新しい希望と喜びをお与えくださるように祈ります。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのヨハネ福音書の4章の一節以下の箇所についてお話ししたいと思います。言うまでもなくイエスはユダヤ人です。そしてユダヤの同胞を彼は愛していたと思います。でこのことは当然のことです。しかしイエスの愛は、新約聖書を読むたびに私たちはそのことを深く知らされるのですけれども、地縁血縁といった、つまり自分と同じ地域に生活して同じ言葉をしゃべり同じ血を受け継いでいる、そういう人々、そういう人々だけに向けられた狭い愛ではありませんでした。でここに焦点を合わせて今日のテキストを読みたいと思います。ヨハネの福音書の3章の16節には有名な言葉がありまして、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたと書いてあります。世というのは世界全体を指しています。決して一つの民族というようなことではありません。血縁血縁、それに結ばれた民族共同体というような狭いものではありません。世界全体、コスモスです。でそれを神様は愛された、その神の愛の表れとしてイエスはこの世に生まれてきたのです。したがってこのイエスの世の人々に対する愛は地縁血縁といったものを超越した神の視点から万人に向けられました。で今日の箇所のすぐ前のところ3章の31節にこういう言葉があります。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる、こんなふうに書かれておりまして、この通りだと思います。天から来られる方、これは、主イエスというふうに考えてよろしいでしょうが、その方はすべてのものの上におられるのです。で地縁血縁といった狭い考え方を超越した神の視点から物事を考える、それがイエスの生き方でありました。でところが私たちの世界ではこの地縁血縁による民族共同体といったようなそういう強い結びつきに基づいて 物事を考えたり行動を起こしたり、そういうことが非常に多い。で、今日もなお地球上の至るところでそういう考え方が大変力を持っています。で、多くの民族紛争はこれによって起こります。で、この考え方を乗り越えることができないために、その紛争はしばしば泥沼に陥ります。で、日本でも同じようなことが起こると思いますが、政治家たちが地元を優先するということをよく聞きますね。で、これはやはりその地縁血縁から自由になれないためです。政治がなかなか変わらないというのもそのためです。で、最近よく話題になりますように、外国人に対して開かれた社会になかなかなれない、これもその地縁血縁といったものに縛られて自由になれないからです。地方における、そのローカルな政治に、長年住んで一緒に同じように暮らしている、そして税金も払っている、そういう外国人に参政権を与えるという、たったそれだけのことが日本では難航しています。なかなかみんな賛成しない、ついこの間のことですが、新聞でおかしな記事を読みました。北海道のどこやらで起こったことだというんですけれども、銭湯に外国人お断りという札が書いてあって、ところがある人が現れて、私は日本国籍を持っている、日本人と結婚して子供も生まれてこの地に長く暮らしていて日本国籍も持っている、私は日本人だと、銭湯に入りたいと言ったら、あなたの子供たちはまあいいけど、奥さんもいいけど、あなたは一目見て外国人と分かるからダメだと言って断ったと言うんですね。それでその人は諦めずに何回も交渉しました。で、結局その銭湯は譲歩いたしまして、外国人はダメという、そういう決まりを撤廃したそうです。これは望ましい進歩だと思いますが、そういうことが起こるくらいに、そのやはり地縁血縁といったようなものに縛られた考え方が私たちの社会ではなお優勢です。で、イエスが生きておられた頃のユダヤ社会においては、そういう考え方は圧倒的に優勢でした。で、その中で例えば旧約聖書の預言者たち、イザヤとかエレミアとかいう人々、あるいはイエスご自身で、これらの人々がそういった狭い考え方を超えた全世界的な視点から物事を考えることができたというのは実に驚くべきことだと私は思います。で、それだけに彼らは理解されませんでした。このヨハネの福音書の一章には、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった、そういう言葉があります。で、この場合の言葉というのはイエスご自身のことを言っています。イエスは自分の民のところへ来たのだけれども、民は受け入れなかった。あるいはこの直前の3章の32節には、この方は、これもイエスですね、この方は見たこと聞いたことを証しされるが誰もその証しを受け入れない、そう書いてあります。で、どうもそういう狭い考え方から自由になれない、だからそれを乗り越えた発想をする人々を社会はしばしば拒否いたします。たびたびお話を申し上げて恐縮なんですけれども、ドイツにボンヘッファーという神学者がいて、ナチズムに対して抵抗した人でありますけれども、で、この人は戦争中にドイツ人でありながら 世界全体の将来ということを考えて、真剣に考えて、そして母国ドイツが戦争に負けるように祈ったと申します。真剣に祈ったんです。ドイツが戦争に負けるように、この戦争に負けるように。でそれはヨーロッパだけでなく世界全体の将来ということを考えて、ドイツが負けなければ世界が破滅に向かう、あの600万人というユダヤ人をヒトラーは虐殺いたしましたし、そこら中に戦争を仕掛けて、それは拡大の一途をたどりました。そういうことを考えたときに、ドイツは戦争に負けなければいけない、彼はドイツ人でありながらそのことを考えて祈ったというのです。しかしこのことは一般のドイツ人には理解されませんでした。彼は戦後民族に対する裏切り者と呼ばれたことがあります。さすがにそのことを言った人はたしなめられましたけれども、こういった批判とか反感とかいうものは今日でも水面下に残っています。でイエスもそうでした。まさにあの遅延血縁といった狭い考え方を乗り越えて、全世界的な全人類的な視点から物事を見たために反感を買った。で今日の箇所の初めにはファリサイ派の人たちがあのイエスについて の噂を耳にしたということが書いてあります。一節に、さてイエスがヨハネよりも多くの弟子を作り洗礼を授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知るとユダヤを去り再びガリラヤへ行かれたと。でこういう簡単な記述でありますけれども、その詳しい内容のことはここには出てきませんが、しかしこの言葉はこういうふうに考えることができます。ファリサイ派の人たちはイエスに対して反感を抱いていた。でことに、たくさんの人々に洗礼を授けているという、そういうニュースをファリサイ派の人たちが聞いたときに、反感というよりも一種の危機感を抱くようになった。そのことをイエスは敏感に察知したということでありましょう。で彼にとってこの遅延血縁関係の非常に濃厚なユダヤという土地はもはや安住の地ではなくなっている、そのことを彼は知ったのだと思います。そこで彼はガリラヤへ行こうとしました。ガリラヤというところは辺境の地でありまして、そこには異邦人が多数住んでいます。ユダヤのような純粋なユダヤ人社会というのではなくて、ユダヤといえどもそう純粋ではありませんけれども、とにもかくにもそういう考え方が非常に強い土地であります。異邦人のガリラヤと言われるように、外国の人が多数そこでは生活している。そこへ行って自分の使命を果たそう、イエスはそう思ったんでしょう。もはや安住の地とは言えないユダヤを去ってガリラヤへ行こうとした。しかしその時にイエスは奇妙な行動を取ります。普通ならユダヤ人はサマリア人と非常に仲が悪いですから、サマリアにわざわざ足を踏み入れるユダヤ人はいません。ですからガリラヤへ行こうと思えば、普通ならそのサマリアを避けてヨルダン川を東へ渡って、東の方をずっと迂回してそれからガリラヤへ行くというのが普通でした。でイエスはそうしませんでした。わざわざサマリアを通る道を選んだというのであります。で私はここにサマリアを通らねばならなかったというふうに 書いてあることにちょっと心を惹かれるんですが、どうしてもサマリアを通らなければ地理学上ガリラヤへ行けないという、そういう意味ではないでしょう。イエスの気持ちから言って、どうしてもこの際サマリアを通りたい、そういう内面的な必然性を彼は感じていたんでしょう。そしてわざわざサマリアを通りました。でサマリア人というのは、先ほども言いましたように、もともとユダヤ人と同じ民族ではあるんだけれども、大変に仲が悪い。紀元前8世紀にあの超大国アッシリアに滅ぼされて以来、宗教的にも、もともとは同じユダヤ教の信仰でありますけれども、純粋さを失ってしまって、ユダヤ人からは疎まれるようになった。でその他さまざまな事情が、政治的経済的な事情が重なって、関係は悪化するばかりでした。それがサマリア人とユダヤ人の関係です。で少し状況は違いますけれども、ちょうど今日のイスラエルとパレスチナのように、ほとんど修復不可能と思われるような敵対関係がこの2つの陣営の間には支配的でした。で、そういう地域にわざわざ足を踏み入れる、そして井戸のそばで休んでおられたときに、そこへ水を汲みに来たサマリア人の女性に声をかけたというのです。で、このことはイエスが遅延とか血縁とか、そういう狭い考え方を超越した考え方、生き方をしていた。で、全く自由にそういう壁を、垣根を乗り越えるようなことができた方であるということと関係があるでしょう。で、さて話が先へ進みますが、そのサマリア人の女性がやってきた、水を汲みにやってきた、正午ごろに来たと書いてあります、6節に。で、これは普通ではありません。で、一般にこの地方の日常生活におきましては、昼日中の暑さ、暑熱を避けて朝早く井戸に行って水を汲むのが普通でした。で、水が少なくなったら日が落ちる夕方にもう一度汲みに行く。で、いずれにせよ昼日中、暑い盛りに井戸に行くことはありません。それが普通の習慣です。で、それなのにこの人が正午ごろ水を汲みに来た。で、これには多くの仲介者が言っておりますように、訳があります。朝早くとか夕方というのは、水汲みの、いわばゴールデンタイムといいましょうか。みんなが汲みに来るんです。で、それを避けようとしたということでしょう。で、その水汲みのゴールデンタイムの時は、村中のおかみさんたちがそこに集まります。で、ひとしきり噂話に花が咲く、井戸端会議って、まさに文字通り井戸端会議ですね。で、それがこのサマリア人の女性にとっては鬱陶しい、そういうことは避けたい。なぜかといえば、この人は18節を見るとそこに出てきますように、かつて5人の夫を持っていたことがある。そして今連れ添っているのは夫ではないというのです。そういう生活をしている女性である。で、日頃から噂話の格好の餌にされていた。で、そのことは容易に想像がつきます。ですから彼女は人のいるところにはなるだけ出ていかなかった。 で、そのためにわざわざ昼日中、太陽がまだ高いうちにみんなが来ない時を狙って水を汲みに来たというのであります。で、イエスはこのような女性、村の交わりを避けていた女性、あるいは村人たちから締め出されていた女性、いろいろと噂をされていた女性、だから堂々と人中に出ていく自信がない、そういう女性、そういう人に声をかけたのであります。しかも同情や憐れみの対象としてではありませんでした。で、彼は水を飲ませてくださいとお願いしました。で、彼は旅、ずっと歩いてきた旅で疲れていたと書いてありますが、喉も渇いていた。そして水を汲むものを持っていませんでした。で、それは11節に書いてあります。そして炎天下の井戸端に疲れて座っているこのイエス、水を飲ませてくださいとその人が自分に頼んだ。その人に水を飲ませてあげれば、ああ生き返ったようだと言って喜んでくれるだろう。で、自分にも困っている人を助けることができる。彼女はそう感じて自分を取り戻し始めたのではなかったでしょうか。人は同情や憐れみの対象にされることによって生き返るのではありません。そうではなくって、自分にもこういうことならできる、そのことがはっきり分かったときに人は生き返ります。イエスがしばしばあの弟子たちを召されたときに、私についておいでと言われた。で、新しい使命を与えられた。それはそういうことだと思います。私についてきなさい、あなたには私と一緒にやるべき仕事がある、ついておいで。で、今までお金の勘定ばっかりしていた人が、そういう新しい使命を与えられてイエスについていきました。それがその人の救いだったのです。で、このサマリア人の女性についても同じことが言えるでしょう。自分を取り戻すことが始まった。そしてそのことを示すように、それをきっかけにしてイエスとこの女性との間に問答が始まります。最初にこの女の人が聞きます。ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。だいたいユダヤ人とサマリア人というのは付き合いしないのが普通でしょ。どうして私にそんなことを頼むんですかという、いわば突っかかるような問いでありますけれども、で、この問いから一連の問答が始まる。で、率直に申しまして、私の印象では、この問答はかなりトンチンカンです。あまり焦点が合わない。そして、福音書記者のヨハネはいくらかそれを技巧的に組み立てているというような感じも受けます。ですから私はこのやり取りの細部にはこだわらないようにしたい。で、中心部分に目を留めたいと思います。それは14節の言葉です。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この永遠の命に至る水とは何か、こういうことじゃないでしょうか。自分はいろいろ問題を持っている。その中で苦しんでいる。時には生きていくことが本当につらく感じられる。 そういう人間に過ぎない。しかしそういう自分でも一番深いところで私を支えてくれる真理っていうものがあるんじゃないか。もしそれがあるんだったらそのことを信じたい。こういう自分でも一番深いところで支えてくれている真理、それを信じたい。枯れることがない。どんな時にも私たちの魂の渇望を癒してくれるようなそういう真理、ある人がインマヌエルの現事実ということを申しました。神が私たちと共にいてくださる。一切の現象の一番深いところにこの事実がある。道端に転がっている石ころのようなものでも、そして私たち一人一人の弱い人間も、神がそのようなものを愛して共にいて支えていてくださるという、そういう事実がある。サマリアの女性が求めていたのはそういうことだったんじゃないでしょうか。そしてそれは私たちも求めているものです。インマヌエル、神が私たちと共にいてくださる。どんな時にも私たちの存在の一番深いところでそれが私を支えてくれる。永遠の命の命に至る水というのはそういうことです。それはその人の中で泉となって、それは絶えることなく湧き出てくる。私たちが飲む普通の水っていうのは時が経てばもう一度乾きを覚えるようなそういうものです。しかし私たちの中にこの永遠の命に至る水っていうものがある。そのことをイエスはこのサマリアの女性に示したい。問答はそのことのために続けられました。私たちもこの人と同じように永遠の命に至る水をイエスから与えられる、そのことを信じたいと思います。祈ります。主なる神様、どうか私たち一人一人の中に永遠の命に至る水が与えられていることを信じることができますように。どんな時にもそのことを信じることができますように。そのことを信じて日々困難の中にあっても生きていくことができますように。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌289番。お疲れの方どうぞお座りに。
God.